にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は結婚するなら人生を共感できる人が希望です。はい、こんなテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、あるバツイチのねアラフォー女性は再婚を考えています。で、その基準が共感できるかどうかでした。でもなかなかそういう相手には見切り合えずにいたんですね。はい、この願いは叶わないのかもと不安になっているあなたへのメッセージになります。はい、でところでなんですけれども、人生を共感にできるってどういうことなんでしょうね。捉え方によってはそれって可能なことなの？なんて感じてしまいそうだと思いませんか？人生を共感するっていうのは、単純に2つの共感が含まれるのではないでしょうか。一つは相手の人生に共感できるっていうこと、もう一つは自分の人生に共感してもらえるということですね。ただ人生を共感できる人っていうものを望んでいる人の場合、後者が多いように感じます。つまり自分の人生に共感してもらえる人っていうことを願っていることが多いっていうことですね。うん、もちろん相手に共感したいという気持ちはものすごくあります。ですが共感してほしいという気持ちがその倍くらいあったりするんです。で、そしてそもそも人生に共感できる人という、なかなかにこれ計り知れないテーマを理想に掲げてしまってるっていうところに、これまでのその人の気苦労というか、人生におけるね気苦労というか、こうなんて言うんだろう、自分を潜めてきた環境、そういったものを感じずにはいられません。はい、ということで今日も3つに分けてお話お伝えしていこうと思います。1つ目が共感を求める人は多いのですが、2つ目が最強の味方に共感していますか。3つ目に、共感できる人と巡り合うためにこんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っています。読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の共感を求める人は多いのですがというところからお話入っていきたいと思います。噛んでばかりですみません。はい、まず今日ね、この女性を A さんとしますけれど、実は一度結婚していらっしゃるので、人生を共感できる人が希望というこのお相手というのは再婚相手ということになります。で、 A さんはね、その他にも理想はいくつかありました。お話をお伺いしていく中でですね、こんな理想を持っていました。誠実な人、気が合う人、声を掛け合える人、お互いを思いやれる人、それから連絡が取れる人などですね、心のつながりに必要不可欠な思いが大切と感じているようでした。そうなんです、これらはね、ごく自然の当たり前の人間性なんですよ。うん、誠実なこともお互いを思いやることも愛情がある者同士の2人なら自然にできていることで、これまあ意識するまでもないことだったりするわけなんですね。それが当然のようにあるからこそ、お互いに気があって、そして声を掛け合うことも連絡を取ることも、こう取り立てて指摘し合わなくてもできていたりするわけなんです。で、それなのに、まあ、こういうことを理想として掲げている場合は、最初の結婚もしくはそれ以前、信頼関係がうまく築けずに深く傷ついた経験をされているのかもしれませんね。で、この A さんの場合も、まあ、離婚した元夫以外にもパートナーシップで傷ついた過去が実際にありました。そのため、まあ、次のような状況に陥っていました。自分に自信が持てない、警戒心がとても強い、騙されることに恐れを抱く、しかも大変まずいことに騙されるんじゃないかという警戒心をいつも持ちながら、騙されるのは私がいけないと思ってしまうんですね。なので、この A さんにとっての共感というのは、まずは相手を信じられるかどうかが鍵になります。相手を信頼できてこそ初めて共感という思いに A さんの胸の内は安堵を開くことができるんです。2つ目の 最強の味方に共感していますかということについて、まあ、お話を さらに進めていきますけれど、人に対して警戒している人、人を信用信頼できないという人は、そもそも自分自身を警戒して自分のことをですね、信用信頼することができていません。 A さんの先ほどの一言のようにですね、騙されるんじゃないかと思いながら、もし騙された場合は自分がいけないんだなんて思ってしまうんです。自分の中に確固たる筋の通った芯があれば、こんな風に自分を徹底的に責めたりすることはないでしょう。そのためにも最強の味方をまず共感することが大切になってきます。ここで言う最強の味方とは、紛れもなく自分自身のことです。その自分自身にまず心から共感していますか？共感できていますか？ A さんはいつも恐怖で心が固まっているとおっしゃっていました。人に対して心が開けないのに、気づけばヘイコラしてしまっている自分に自分でがっかりしていたんです。でもそうしないとその場が保てないし、自分の心を開いたら何が飛び出してくるかわからなくて、それが怖くて開くことができないとおっしゃいます。何が怖いのか、何が起きてしまうのか、何に怯えているのか、何が飛び出してくるのか、得体の知れない恐怖を持っている A さんなんですけれど、それもこれも A さんの過去の経験によって、 A さん自身が心に鍵をかけてしまった原因となっているのでしょう。そう、心に鍵をかけたのが A さんである以上、その鍵を持っているのは A さん自身なので、開くことができるのも A さんしかいないんです。最後に、共感できる人と巡り合うためにということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、さて、そんなビクビクした A さんが唯一共感できる人に巡り合うためには、それが A さんにとって当たり前の現実にしていけばいいだけのことです。つまり A さんの周りには A さんが信用信頼できる人ばかりが集まってきて、日常を A さんが心穏やかに過ごすことができていることが大前提です。でもそんな暮らしが私にできるんでしょうか？ A さんは不安そうです。肩に力が入って、心がキュッと固く閉じるような気持ちになっているようです。まずはその肩に力が入っているという状態、心がギュッと固く閉じるという状態、そういった身構えた感覚をほどいてあげることが第一です。とはいえ、リラックスしましょうねといったところで、これ簡単に緩むものではありません。肩に力が入るのも、心がギュッと固く閉じてしまうのも、やっぱりそうなってしまう原因があるわけなんですね。で、その原因にはそうなる事実があって、で、そこから A さんの捉え方があって、その捉え方に伴う感覚というものがあります。肩に力が入ることとか、心がギュッと閉じるっていうのは感覚です。この感覚を変えていくには、捉え方が変わることが大事なんですね。心の軌道修正セッションでは、その捉え方や物の見方に自ら気づきが生まれて、その瞬間から自分の中からです、癒しが起こります。自分で怖くて固く閉ざしてしまったものだから、自分自身で開くことはまず難しいんです。こじ開けようとすれば余計に閉じてしまうでしょう。心は強いようで弱くて、弱いようで強いものです。心の扉を開くこと、自分との信頼関係を取り戻すための時間は、これから先まだまだ続く人生においてはほんの少しのギフトの時間です。でも自分に対してそんなギフトな時間をプレゼントできる人は、これから先の人生で心が優しくしなやかになっていきます。あえて共感できる人を望まなくたって、周りには共感できる人しか集わなくなります。そんな自然な自分に返った人から、当たり前の幸せを心から感じることができるようになっていきます。今日は、結婚するなら人生を共感できる人が希望ですというテーマでお話をしてきました。 当たり前すぎる共感できる相手との結婚なんですけれど、まあ、これに限らず特定のことにこだわってしまいがちな人は過去の思い込みによって縛られていることがあります。現状突破したいなというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガなので気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。